9. 幻想交響曲。原作、エクトール・ベルリオーズ。初めて僕を理解してくれる人。あの人の微笑みを見染めてから、野原に逃れようと街角を曲がろうと、彼女の姿ばかりが心をときめかせ、暗闇に怯える魂が震えるのだった。小さなこの部屋にうずくまりながら、憧れのあなたの唇だけを願って、せめて人世のまどろみでもいい、あなたを抱き寄せて眠りたいと、羽ばたく妄想の翼に任せて、あなたの姿をもてあそんでいた。真っ暗な闇を彼女が包んでくれるなら、恐れもせずに抱きしめてくれるなら、そんな甘い誘惑に満たされて、歪みかけの心を慰めるとき、初めての幸せの予感におののいて、妄想から夢を解き放とうとして、真っ赤なワインを震わせながら、孤独の歓喜に酔いしれていた。あの人だけは震える魂をきっと受け止めてくれるのだ。あの人だけは心の傷を優しくなだめてくれるのだ。思いが春先の花みたいにしてパッと咲き乱れるような錯覚が、温められた茨みたいにして刺さるとき、僕は窓辺にそっとささやいてみた。あなたが好きです。あなただけを愛しています。あなたがいてくれたなら、どんなことだってしてみせる。あの大空をだってきっと、羽ばたいて希望を夢見て、穏やかな家庭を築いて、一生を送ってみせるのだ。溢れる涙は空へと昇って、星となって、って流れるだろう。あなたが腕に飛び込んでくれて、悲しみを紛らわせてくれるなら、か細い肩を抱きしめるみたいにして、果てしなく抱き止めるだろう。あなたの瞳が急に輝きを増して、二人は口づけを交わすだろう。天使が舞い降りたような静けさ。そうして僕らは服を脱ぎ捨てて、まどろむぬくもりのまま眠りたい。けれどもそれは儚い幻で、次第に酔いに任されるように、うつろな瞳で床に伏した時の、味気ない夢から覚めるのだった。崩れかけの思いがきしむような発作、眠れない夜に繰り返されるならば、夢は現実と混じり合って灰色の粘土質の景観を生み出すだろう。あふれかえる無形の生き物が、幻聴みたいな狂乱をけたたましく、合唱となって頭にこだまするとき、たくさんの腕が床からまさぐり出して、心臓を直にもてあそぶような感覚。あまりのおぞましさに心は干上がり、生きたまま棺桶に閉ざされて、墓場に埋められたように苦しんだ。幸せは発作によって打ちのめされた。やつらの腕を振りほどいて逃げ出した。両手と両足はピエロみたいになって、違った影をしながら僕を追い立てた。靴音が時間軸を遡るみたいに、 町人の嘲笑に追い立てられながら、夕暮れに戻りゆく石橋を渡りきって、入り久すあの草原へたどり着いたのだ。恐怖を拭い去るような風はさやかに、触れられた心の感触を遠ざけた。鳥たちの歌声がありきたりの風景を、僕に思い出させてくれるのだった。遠くには仕事帰りの牧人どもが、いつまでも夢と戯れる角笛みたいに、羊飼いの調べを風にこだまさせた。墓地の幻想を振り払うみたいに、僕をそっとなだめてくれるのだった。悪魔の影を心から追い払って、両手と両足を草原に投げ出すとき、仰向けの雲はどこまで去るだろう。夕暮れの空へと口笛は昇るだろう。いつしか雲さえあの子の姿をして、遥か遥かへと流れ去るならば、羊飼いの角笛は役目などを忘れて、あの子への願いの際を奏でるのだ。僕はまた口づけを交わす夢の中、うとうととまどろんでいるばかり。けれどもかすかな遠雷がとどろいて、嵐の予感となって僕を起こすとき、羊飼いたちの角笛はもう途切れて、化粧の予感は裏切られるのだった。僕は毎日彼女を探し回った。姿さえ見れば心が満たされた。拳銃はいつもポケットに入っていた。もはや生きるか死ぬかの問題だった。貴婦人たちの華やぐ季節。貴族たちの集う社交会場に、ワルツの響きがこだまする。僕はついにあなたの手を取って、舞踏を奏でる瞬間を得たのだった。歪んだ魂を必死に隠しながら、青年の振る舞いで彼女を誘ったとき、あなたは何の気なしに手を握り返し、僕の鼓動は張り裂けそうに高まった。触れ合う指先から温かい、あなたの優しさが伝わってくる。心は崩れ落ちそうなくらい、愛しさばかりが降り募って、心を白く変えていくようにさえ思われた。ワルツのリズムがだんだん高まって、心にすくった虫は息を潜めるのだった。交響楽団の甘い旋律がひとしきり、二人の時間をそっと奏でるように、幸せの予感におののく一刹那を、歓喜とともに迎えていたのだった。この人だけはきっとわかってくれる。僕の震える心をけなすこともなく、温かい愛情で包んでくれるのだ。母に刺された傷跡がいたんだ。怖くなって握りしめたその指を、助けてほしいと握りしめた手のひらを、気づきもせずに彼女は踊っている。僕はもう耐えられなくなって、いきなり彼女を抱き寄せた。あなただけがすべてであり、あなただけが生きる目的だった。いきなり遠くへ突き放された。怯えるような瞳が僕を咎めている。 母の憎しみが不意にあふれかえった。彼女はいきなり走り出したのである。遠くの男の胸元に飛び込むと、彼女の腕がまっすぐ指さした。束の間引きつっていた男の顔が急に呆れたみたいになって笑い出した。それから彼女の口元がほころんだ。僕の姿を指さしながら、右手で拳銃を確かめると、冷たい感触が不気味だった。構えようと思った瞬間、彼女の血潮が心に飛び散った。指先が震えてならなかった。もうしどろもどろのもつれ足で、僕は会場から走り出したのだった。拳銃はやはり恐ろしい。自分にも他人にも恐ろしい。僕は部屋に戻るなり隠しておいた小瓶の薬を飲み干したのであった。砕かれた精神がさらわれる発作をいくつかみしめた暁には、夢はどす黒い憎しみで満たされて、石炎の波を返すことだろう。地中の虫どもが息を吹き返す。小さな鬼どもが集まってくる。千本の腕が心臓をまさぐっている。血潮がずるずると床を這い回る。悪魔どもの狂乱のカーニバルが、僕の魂を煮えとして、奪い去ろうとしてはしゃぎ出す。あまりのおぞましさに声は干上がって、くくりつけられたようにもがき苦しんだ。異端審問官の黒装束が両肩をつかみ、引きずるように魔女裁判に連行する。大地はとどろくように鐘の音を響かせて、奇妙な釜を携えた角の生き物たちが、一斉に鎮魂歌を奏で始めた。僕は両手と両足を四方に縛られて、逆さギロチンの処刑台に突き出される。審問官が有罪の判決をラッパで告げ、周囲の聴衆が一斉に金切り声を上げた。僕は悪の英雄に仕立て上げられ、悪魔も観衆も執行の大合唱を行進曲のリズムで奏でるのだった。また歓声が高く響いた時、魔女に身をやつした黒ずくめの彼女が厳かな足並みで入場を果たすのだった。あなたが見下ろして笑っている。尖った銀の刃が光っている。それは雲間から差し込んだ太陽のスポットライトの不気味さだった。僕は狂ったような雄たけびを上げる。群衆は狂乱の歓声をもって応える。地獄のラッパがけたたましく、首切りのファンファーレを奏で出す。魔女の両手が振り上げられ、斧は頭上に掲げられた。にやりと微笑んで振り下ろした時、瞳がまるで実験室の学者みたいに冷徹な眼差しでこちらを眺めていた。ギロチンのシャーという音がする。蛇の迫りくるような音がする。ギロチンのシャーという音がする。見開いた瞳が刃をにらみ返す。ギロチンのシャーという音がする。 それから金切り音がして、僕は恐怖をかみしめながら、あなたの歓喜する叫び声を、切り裂く音とともに聞いたんだ。視界がぐるりと回って、ごろりと大地から眺めたとき、僕の胴体は血潮を吹き出して、彼女に踏みつけにされていた。母が突き刺したときの、紛れもないあの表情で、彼女は勝利を宣言した。瞳を見開いたまま、確かに僕は、死を前に心を砕かれていた。ぐしゃりという鈍い響きとともに、もはや地獄の住人となったのだ。砕け散った心が組み合わされる呪い、ギロチンの上で繰り返されるならば、狂乱は競争と手を取り合って、僕を迎えるレクイエムを奏でるだろう。切られた首は再び結合されて、ギロチンの上にくくりつけられている。泥まみれの血潮がずるずる這い上って、口を伝って僕へと戻ってくる。おぞましい感覚が全身を駆け巡る。心を素手で触られたような恐怖。あなたが母の顔で笑っている。あなたが斧を振りかざし、あなたが斧を振り下ろす。ギロチンのシャーという音がする。見開いた瞳が刃を睨み返す。ギロチンのシャーという音がする。それから金切り音がして、僕の首はゴロリと転げ落ちる。あなたが母の顔で笑っている。あなたが台の上から降りる。あなたはまた首を拾ってくる。僕はいっそ殺してくれと懇願する。けたたましい歓声が響き渡る。虫たちが一斉に合唱を奏でる。僕はまた首を縫い合わされる。まぶたを決して閉ざさないように、誰かがその瞳を押さえつけた。血潮も滴るギロチンがまたシャーという音を立てた。金管楽器が一斉に鳴り響き、観客どもが一斉に歓喜した。絶望とは刹那の恐怖ではなかった。その狂乱が未来永劫に果てしなく、執拗に繰り返されながら、死ぬことすら許されない恐怖に、僕は生きたまま埋葬されるのだ。カーニバルに添える生贄として。